若津健の運転する自動車は高速1号線を都心に向かい、快調なエンジンのうなりを上げて疾走していた。助手席には島純也、そして後部シートに夏子と冬子が乗っている。羽田から都内の各方面へ伸びるこのハイウェイはすっかり完成していた。トンネルをくぐり、海岸から陸地へまたぎ、インターチェンジによってビル街を越える。右側にはモノレールが並行して走り、左手には林立するビルディングのダイナミックな景色が広がっていた。
わあ！
純也の後ろの冬子が声を上げた。
ここからだとあんなところに見えるんだね。
もっと位置が変わってくるよ。ハンドルを切って剣が答えた。車がカーブすると、彼らが目指すタワーは正面に高々と姿を現した。東京の中学高校生たちは、東京に住んでいるからといって、都内の隅々までを知っているわけではない。冬子は浅草を知らない。夏子は二重橋まで行ったことがない。今日の思い出のために、この四人がタワーに登ってみることにしたのもそのせいだった。愛宕山。この名前すら東京に在住する諸君の何人が知っているだろう。そこにそびえる鉄塔の内部に、夏子も冬子も剣も純也もまだ入ったことがなかった。タワーのふもと、広大な芝公園には様々な娯楽設備がある。そこを抜けると、タワーの入り口がそれだけで一個の建物のような外観を持って見えてくる。元来は電波の送受信を目的として建てられたこのタワーは、スタジオまでのエレベーターがあって、見物人の送迎も兼ねていた。それに乗って登ることができるのは途中までで、頂点へは登れない。展望室は地上125メートルのところにあり、1階と2階からなっている。そこへ来ると4人とも鉄枠のガラス越しに東京の街路を見下ろしながら一巡した。さすがにこの都会、怪物的な広さを持っている。冬子は10円玉を入れて望遠鏡を覗き込んだ。
冬子ちゃん。
夏子は望遠鏡をしきりに下の方へ向けている冬子を見て不思議そうに聞いた。
何を見てるの？
なんか落ちてないかなと思って。
呆れた。ここから見つけたって実際すごく遠いのよ。
それを聞いて、
いやー恐れ入ったよ。
と剣はびっくりした。
さて、一休みするか。
パーラーに行きましょう。
純也も誘った。彼らが席を取った一隅は、足元がちょうど厚いガラスの床になっていた。パーラー全体が空中へ張り出しているように作られてあったので、そこから真下、地上を見ることができた。
怖いわ、
と冬子は目をそらして、
人間がまるでアリみたいだよ。
車はタバコの箱より小さいわ。
夏子の方は平気である。ケンと純也が意外そうに顔を見合わせたところへジュースが運ばれてきた。
あ、お姉ちゃま。
冬子が出し抜けに腰を上げた。
向こうのロビーを通った人見た？ムッシュ王だよ。
まさか。
確かにそうだよ。ちょっと失礼。
冬子はテーブルを離れた。
選別、彼らからもせびってやろうよ。
その後を見送って、ケンと純也は不審そうに夏子に聞いた。
ムッシュ王って誰です？君たちのボーイフレンドかな？
お二人とも気になります？
と夏子はおかしそうに彼らを見比べた。
でもそれは全然見当違いよ。彼は父の大学の後輩なんです。以前はうちによく遊びに来てたけど、最近は忙しいのかあんまり姿を見せないわ。
独身ですか？
ええ、けれどご心配なく。 私たちにとってはおじさまみたいな存在ですから。
何をしてるんだい？
小説の勉強をやってるって言ってます。
作家か。一度そういう人種に会ってみたいもんだな。
そこへ冬子ががっかりした様子で戻ってきた。どうだった冬子ちゃん、ムッシュ王じゃなかったの？
わかんない、見失ったよ。選別取り損ねちゃった。お正月の時の敵討ちしたかったんだけどな。
そうそう、夏子は彼らに説明した。
彼ったらお正月に来て私たちにプレゼントするって言うのよ。
お年玉って聞いたらそうだって言うからお礼を言ったのよ。
そうしたら何にもくれないんだ。
冬子が口を尖らせた。
よく聞くと落としたままなんだって。彼酔っ払うと私たちのことからかってばっかりいる。
僕は2年越しの禁酒をしましたって言いながらお正月に父とうちでお酒を飲んでるのよ。大晦日と元旦だけ二日酔いで寝込んで、それで2年越しの禁酒ですって。
おいケンちゃん。
純也がいきなりケンの肩を叩いた。
あの小説ひょっとしたら。
そうか。
ケンは腕を組んで。
いやね、僕たち受験勉強で図書館に行ってた時ね。
と彼女たちに言った。
休憩室で本を読んでたんだよ。
そうしたら君たちにそっくりな人物が出てくる小説があったんだ。
あれは秋元書房だったかな。
ひどい別れ、こっそりモデルにしたのかしら。ねえ、ふゆこちゃん。
よし、今度買って私たちのこと書いてあったらうーんととっちめてやろうよ。ねえお姉ちゃま。
ことによると僕たちも書かれたかな。
脅かすなよ島。
初秋の澄んだ日差しを浴びた4人は明るい笑い声を交わした。
ところで島よ、
とケンはジュースのグラスを握って、
この際なんか言うことないのか。
がっしりした顎で純也をしゃくった。
そうだね。
純也は濃い眉を寄せたが、ま、お元気で。夏子と冬子を見つめてグラスを掲げた。
ありがとうございます。いい思い出になるわ。
なんだかあっさりしすぎてるな。
一気にジュースを飲み干してケンが言った。
もっとロマンチックにいかねえかな。
花の命は短くて。
冬子がつぶやいた。
さよならだけが人生だ。
なんだいそりゃ。
しまった。
冬子は自分のほっぺたを叩くと、
また間違えちゃった。
可愛らしく肩をすくめた。
ここでさよならを言っても、
と純也が笑みを浮かべて、
期待してますよ冬子さん。
え？
いつまでも今のあなたの良さがなくならないように。
冬子ちゃん。
夏子がにこやかに首をかしげた。
そう言われるとなかなか大人にもなれそうにないわね。
そんなことないよ姉ちゃま。
冬子は胸を張ると、今にお姉ちゃまよりもうんと綺麗な淑女になってみせます。まるで宣言するような口調で言った。
俺は、
とケンはグラスを握ったまま、
夏子くんにも同じことを期待する。
今の君が健やかに成長することを祈る。
さあ改めて乾杯といこう。
若津さん。
冬子がやり込めた。
そんなこと言ったって若津さんのジュースだけ、もう空っぽだよ。
4人はもう一度にぎやかに笑った。白い綿雲がそんな彼らを豊かな未来へ招くように、真っ青な空へゆっくり流れて